9月は防災月間です。日頃から気象情報には十分注意しましょう。大正12年に起こった関東大震災の惨事を教訓に、毎年9月は防災月間と定められています。地震や集中豪雨などの自然災害は人の力で事前に食い止めることはできません。しかし日頃から災害に対する備えを怠らず、対応できる用意をしておくことで、被害の拡大を防ぐことができます。この機会に、家庭や地域でできることを考えてみましょう。大雨などの気象警報を市町村ごとに発表。気象庁では、警戒の必要な地域をよりわかりやすくするため、市町村ごとに特別警報、気象警報、注意報を発表しています。さらに、大雨警報を発表する際、大雨警報、土砂災害、大雨警報、浸水害のように、特に警戒が必要な災害名を合わせてお知らせしています。これにより、本市で災害発生の恐れがあるとき、富田林市と明示して発表されます。本市に関する気象情報などは、次のホームページから入手できます。携帯電話。本市の特別警報、気象警報、注意報。国土交通省防災情報提供センター。アドレス http://www.jma.go.jp/jp/防災情報/bosaijoh/m/warn warn/area/area/数字106/3321/2721.html 府の特別警報、気象警報、注意報。大阪防災ネットアドレス http://www.cds.osakabosai/osaka-bosai-net/mobile/mobile-ref/PREF/mobile-warning-jma-detail 大文字 M 小文字 OBILE 大文字 W 小文字 ARNING 大文字 J 小文字 MA 大文字 D 小文字 ETAIL.html 同防災ネットの防災情報メールサービスに登録すると、本市に特別警報、気象警報、注意報が発令されたとき、携帯電話にメール配信されます。登録は次のアドレスに空メールを送信すると、返信されてくるメールから手続きをしてください。アドレス登録 touroku@osaka-bosai-net なお、登録は無料ですが、メール受信にかかる通信料は利用者負担となります。パソコン、本市の特別警報、気象警報、注意報。気象庁ホームページ、アドレス http://www.jma.go.jp/jp/warn/warn/数字271210.html テレビのデータ放送でも、市町村ごとの特別警報、気象警報、注意報の発表状況を確認できます。なお、テレビやラジオなどで放送されるときは、画面表示の文字数や読み上げ可能な文章の範囲内で伝えるため、大阪府や南河内と放送される場合があります。問い合わせ、危機管理室、内線9503。気象情報に関することは、大阪管区気象台予報課へお問い合わせください。電話06-6949-6303。みんなで防ごう、障害者虐待。今年10月で、障害者虐待防止法が施行されてから5年が経過します。障害者の自立や社会参加にとって、虐待を防止することは極めて重要な課題です。そのため、国では障害者虐待の防止や、養護者に対する支援などに関する施策を推進するため、障害者虐待防止法、正式名称、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律を制定し、24年10月1日から施行しています。虐待には、身体に暴行を加えたり、拘束したりする身体的虐待だけでなく、性的虐待、心理的虐待、放棄、放任、ネグレクト、経済的虐待などがあります。これらの虐待は、施設だけでなく、家庭や職場などでも起こりうるものです。虐待をもっと身近な問題として捉え、社会全体でその予防や早期発見、対応に努めなければなりません。そのためには、皆さんからの通報や相談が重要です。本市では、障害者虐待に関する通報や相談を次の窓口で受け付けています。通報者や相談者のプライバシーは厳守されますので、虐待と感じたら、まずはご相談ください。障害者虐待に関する通報・相談窓口、障害福祉課、市障害者虐待防止センター、内線434、ファックス 25-3123、障害者虐待に関する相談窓口、相談支援センター R、障害者基幹相談支援センター、電話 20-6575、ファックス 55-3113、ジェネリック医薬品をご利用ください。ジェネリック医薬品、後発医薬品とは、これまで使われてきた新薬、先発医薬品の特許が切れた後に、新薬と同じ有効成分で製造・販売される低価格の医薬品です。新薬と比べて、研究開発費などのコストを抑えられることから、低価格で提供することができ、効果や安全性についても国の厳格な審査によって新薬と同等であると承認された医薬品です。ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師や薬剤師にご相談ください。なお、保険年金課でジェネリック医薬品希望カードを配布していますので、ぜひご活用ください。新薬と色や大きさ、形などが異なる場合があります。また、 すべての薬が対応しているわけではないので、変更できない場合があります。問い合わせ、国民健康保険については、保険年金課内線150-151、後期高齢者医療については、福祉医療課内線158-159。上下水道。悪質な訪問販売にご注意を。最近、市から委託されたような口ぶりで、水質調査をして、浄水器を販売したり、水道管を清掃したりする事案が多く発生しています。市が各家庭を訪問し、浄水器の販売や上下水道の調査、工事などをすることはありません。必要でない場合や、不審に感じた場合は、毅然とした態度で断ってください。また、騙されたかなと思われる人は、消費者相談をご利用ください。問い合わせ、上下水道総務課、内線254、市消費生活センター、内線186、難病患者見舞金の申請を。難病などにより、指定難病、特定疾患、指定疾患、小児慢性特性疾病の認定を受けている人に、見舞金を支給します。対象者、9月1日現在、次のすべてに該当する人、指定難病、特定疾患、指定疾患、小児慢性特定疾病により、医療受給者証の交付を受けている人、本市に引き続き1年以上居住し、住民登録をしている人、ただし、障害者、障害児給付金の支給を受けている人や、福祉施設などに入所されている人は除きます。支給額、年額1人5000円、11月中に指定の口座に振り込みます。申し込み、印鑑、医療受給者証、特定疾患医療受給者証、特定医療費、指定難病受給者証など、認定の証明ができるもの、本人、もしくは保護者の預金通帳、写しでも構いません、を持参し、障害福祉課または金剛連絡所へ。問い合わせ、障害福祉課、内線192-193。福祉、寝たきり高齢者見舞金の申請を。居宅で、傷病などにより、引き続き1年以上、常時寝たきりの状態にある高齢者に、見舞金を支給します。対象者、次のすべてに該当する人、居宅で、傷病、老衰を含む、により、引き続き1年以上、常時寝たきり、一人で歩くことができず、その活動範囲が屋内に限られる、寝たきり状態で、その状態が継続すると見込まれる65歳以上の人、9月1日現在で本市に住民登録をしている人、病院、福祉施設などに入所されている人は除きます。支給額、年額1人6500円。11月末に指定の口座に振り込みます。申し込み、高齢介護課内線183に備え付けの申請書に必要事項を記入し、9月1日金曜日から10月2日月曜日に同課へ。担当ケアマネジャーによる申請の代行が可能です。臨時福祉給付金経済対策分の申請受付は、10月10日火曜日で終了します。 臨時福祉給付金経済対策分の申請受付は10月10日火曜日をもって終了します。支給対象者で申請がまだの人はお急ぎください。詳しくはお知らせチラシ臨時福祉給付金経済対策分に関するお知らせでご確認ください。支給対象者かどうかの確認や申請書が必要な人はお問い合わせください。申請書は市ウェブサイトの各課のページ地域福祉課でダウンロードもできます。また支給対象者の要件も同ページでご確認いただけます。申し込み10月10日火曜日までに申請書に必要書類を添えて郵送で郵便番号 584-8511 市役所臨時福祉給付金支給担当へ、市役所2階特設受付への持参もできます。土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分。問い合わせ、市給付金専用コールセンター、電話 0570-077-765。 日本の文化大好き。7月21日から8月10日、姉妹都市であるアメリカ合衆国ベスレヘム市から交換学生3人が本市を訪れました。7月25日には市役所を訪問した後、富田林寺内町を散策し、行灯作りや陶芸体験を楽しみました。また8月8日の茶道体験では、お点前を見て「これは何?」と興味津々な様子で過ごすなど、滞在中さまざまな体験を通して日本の文化を学んでいました。夜空を彩る光の花束。8月1日、毎年恒例の PL 花火芸術が開催されました。今年は「海から空へ」をテーマに掲げ、初となるストーリー仕立てで構成。音楽とともに約1万発の花火が打ち上げられました。終盤の海から飛び立つ鳥をイメージしたスターマインでは、約3分間絶え間なく花火が打ち上げられ、夜空が明るく照らされると大きな歓声と拍手が起こりました。平和の尊さを訴えた3日間。8月11日から13日、スバルホールで第33回平和を考える戦争展が開催されました。12日には平和記念講演会が催され、市内在住で戦争体験者のお二人から戦時中の配給の様子など貴重なお話を伺うことができました。また、展示室では、大阪大空襲の模様や、市内小学生の描いた比較平和ポスターなどが展示され、来場者は戦争の悲惨さ、平和の尊さを改めて見つめ直していました。